25章。やがてサムエルが死んだので、イスラエルは皆集まり、彼のために嘆き悲しみ、彼をラマのその家に葬った。それからダビデは立ち上がり、パランの荒野に下っていった。さて、マオンに一人の人がおり、その仕事はカルメルにあった。そしてその人は非常に大いなるもので、羊3000頭とヤギ1000頭を持っていた。彼はカルメルでその羊の毛を刈ることに携わっていた。ところで、その人の名はナバルといい、妻の名はアビガイルといった。そしてその妻は思慮深さの点で優れており、姿も美しかったが、夫は粗暴で行いが悪かった。彼はカレブ人であった。そしてダビデはナバルがその羊の毛を刈っていることを荒野で聞いた。それでダビデは10人の若者を使わし、ダビデはその若者たちに言った。カルメルに登って行きなさい。あなた方はナバルのもとに行って、私の名でその安否を尋ねるのです。そして私の兄弟にこのように言うのです。あなたが無事でありますように。あなたの家の者も無事でありますように。あなたのお持ちのものもすべて無事でありますように。ところで今、私は毛を刈る者たちがあなたのところにいるのを聞きました。さて、あなたに属する羊飼いたちが私たちと共にいました。私たちは彼らを悩ましませんでしたし、彼らがカルメルにいた期間中ずっと何一つとして彼らのものがなくなったことはありませんでした。あなたの若者たちに尋ねてみてください。彼らはあなたに話すでしょう。ですから、私の若者たちがあなたの目に恵みを得られるようにしてください。私たちは良い日に来たのですから。とにかく、どうか何でもあなたの手元にあるものを、このしもべどもとあなたの子ダビデにお与えください。こうしてダビデの若者たちはやってきて、ダビデの名によって、すべてこれらの言葉通りにナバルに話し、それから待った。そこで、ナバルはダビデのしもべたちに答えていった。ダビデとは何者だ。エッサイのことは何者だ。この頃は、それぞれ自分の主人の前から逃げ出すしもべが多くなった。それなのに、私のパンと、私の水、それに、私のところの毛を刈る者たちのためにほふった、私のほふられた者の肉を取り、どこから来たのかもわからない者たちにそれを与えなければならないのか。そこでダビデの若者たちは自分たちの道を引き返し、帰ってきてすべてこれらの言葉通り彼に報告した。ダビデは直ちにその部下に言った。おのおの自分の剣を身に帯びよ。それで彼らはおのおの自分の剣を身に帯び、ダビデもまた自分の剣を身に帯びた。彼らおよそ400人の者はダビデに従って登っていくことにした。一方200人は荷物のそばに座った。その間にナバルの妻アビガイルに若者たちの一人が報告していった。ご覧なさい、ダビデは私たちの主人の幸せを祈るために荒野から使者たちを遣わしたのに、ご主人は彼らを怒鳴りつけました。それに、あの人たちは私たちに大変よくしてくれました。彼らは私たちを悩ましませんでしたし、私たちは野にいたとき、彼らと共に歩き回っていた期間中もずっと何一つなくしませんでした。私たちが彼らと共にいて羊の群れを飼っていた期間中ずっと、彼らは夜も昼も私たちの周りで壁となってくれました。それで今、あなたはどうすべきかを知り、わきまえてください。災いが私たちの主人とその前科に対して定められているからです。ご主人は話をしようにも全くどうしようもない方なのです。直ちにアビガイルは急いでパン200個、ブドウ酒の入った大きな壺2つ、整えた羊5頭、煎った穀物5セア、干しブドウの菓子100個、押し固めた一軸の菓子200個を取り、それらをロバに乗せた。それから彼女はその若者たちに言った。 私より先に進みなさい。ご覧なさい。私はあなた方に従っていきます。しかし、自分の夫ナバルには彼女は何も告げなかった。そして彼女がロバに乗り、密かに山を下って行くと、なんとダビデとその部下が下ってくるところで彼女と会うことになったのである。それで彼女は彼らに出会った。一方、ダビデはこう言っていた。私は荒野で、この男に属する者を皆守ってやり、彼に属する者すべてのうち、ただの一つもなくなったものはなかったが、それは全く期待外れだった。それなのに、彼は善に変えて悪を私に返している。もし私が彼に属するすべての者のうち、壁に向かって放尿する者を一人でも朝まで残しておくならば、神がダビデの敵にそのようになさり、重ねてそのようになさるように。アビガイルはダビデを見かけると、すぐに急いでロバから降り、ダビデの前で顔を伏せてひれ伏し、地に身をかがめた。そうして彼の足元に伏していった。我が主よ、この私の上にあのトガがありますように。どうかこの奴隷女にあなたの耳に話させてくださり、この奴隷女の言葉をお聞きください。どうか我が主がこのどうしようもない男、ナバルに心をお向けになりませんように。その名のようにあの人はそのようなものでございますから。ナバルというのがその名で、無分別があの人と共にあるのです。あなたの奴隷女である私は、あなたがお使わしになった我が主の若者たちを見ませんでした。それで今我が主よ、エホバは生きておられ、あなたの魂も生きております。エホバはあなたが血の罪に陥り、あなたの手があなたの救いとなることをとどめられました。ですから今、あなたの敵と我が主に危害を加えようとする者たちがナバルのようになりますように。それで今、このはしためが我が主に持ってまいりました、この祝福の贈り物につきましては、我が主の足跡に従って歩き回っている若者たちに与えられますように。どうか、この奴隷女の違反をお許しください。エホバは必ず我が主のために永続する家を作られるからです。エホバの戦いを我が主は戦っておられるのですから、悪いことはあなたの生涯中、あなたのうちに見出されることはないでしょう。人があなたを追跡し、あなたの魂を探し求めようとして立ち上がるとき、我が主の魂は必ずあなたの神エホバのもとの命の袋に包まれていることでしょう。しかし、あなたの敵の魂については、石投げのくぼみの中からするように、神は石投げでこれを投げ出されるでしょう。そして、エホバは、その話されたすべてのことに従って、我が主に、あなたに対して良いことを行ってくださいますので、必ずあなたを、イスラエルの指導者として任命なさることでしょう。ですから、ゆえなく血を流し、また我が主の手がその救いとなって、これがあなたにとってよろめきのもと、また我が主の心のつまずきのもととなりませんように。そしてエホバは必ず我が主によくしてくださいますので、この奴隷女をぜひ思い出されますように。そこで、ダビデはアビガイルに言った。この日にあなたを使わして私に会わせてくださったイスラエルの神エホバが褒めたたえられるように。そしてあなたの分別が褒めたたえられ、またこの日に私が血の罪に陥り、私の手が私の救いとなるのを思いとどまらせたあなたが褒めたたえられるように。だが反対に、私があなたに危害を加えるのをとどめられたイスラエルの神エホバは生きておられる。もしあなたが急いで私に会おうとして来なかったなら、確かに明け方までにナバルには壁に向かって放尿する者は一人も残らなかったであろう。そこでダビデは彼女の手からその持ってきたものを受け取り、彼女に言った。安心して あなたの家に登って行きなさい。ご覧なさい。私はあなたの声を聞き入れたので、あなたの身を考慮してあげよう。その後、アビガイルはナバルのところに来たが、見よ、彼は自分の家で王の宴のような宴を催していた。ナバルの心はそのうちで心よく感じており、彼はこの上なく酔っていたので、彼女は明け方まで大小を問わず一言も彼に話さなかった。そして朝になって、ブドウ酒の酔いがナバルから去ってから、その妻はこれらのことを彼に語り出したのである。すると彼の心はそのうちで死んだようになり、彼は石のようになった。その後、約10日経って、エホバはナバルを撃たれたので、彼は死んだ。そして、ダビデはナバルが死んだことをやがて聞いた。それで彼は言った。ナバルの手から私を自由にするため、私の非難の訴えを処理し、ご自分のしもべが悪いことをするのを食い止めてくださった。エホバが褒めたたえられるように、ナバルの悪をエホバは彼の頭に返された。こうしてダビデは人をやってアビガイルを自分の妻としてめとる旨を彼女に申し入れた。それでダビデのしもべたちはカルメルのアビガイルのところに来て彼女に話していった。ダビデがあなたを妻としてめとるために私たちをあなたのもとに使わしました。直ちに彼女は立ち上がり、地に顔を伏せて身をかがめていった。ここに我が主のしもべたちの足を洗う橋ためのこの奴隷女がおります。それからアビガイルは急いで立ち上がり、彼女についていく自分の五人の侍女を連れてロバに乗った。彼女はダビデの使者たちに伴って行き、こうしてその妻となった。ダビデはエズレル出身のアヒノアムをもめとっていたので、この女たちは二人ともその妻となった。一方、サウルはその娘、ダビデの妻、ミカルをガリム出身の者であるライシュの子、パルティに与えていた。